今日お恵みをいただく御言葉は、ヨブ記の一章、一節です。今まで争点の公開説教は、第二歴代史の方をしておりましたけれども、そちらの方も終わりまして、で、歴代史、の次、エズラ記ではあるんですけども、エズラ記の方を、最も歴代史から本当にその続きとして見ることはできるんですけども、しかしもうエズラ記の公開説教は終わっておりまして、エズラ、ネヘミア、エステル、ね、この3つ、の公開説教も終わっております。ですので、その次のヨブ記、今日から、公開説教はヨブ記に入ります。ヨブ記一章一節、うつの地にヨブという名の人がいた。この人は潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっていた。アーメン。それでは一言お祈りいたします。私たちを愛してくださった我らの主イエス様、あなたの御名を褒めたたえます。あなたは全知全能であり、私たちに常に最善を成してくださるお方であり、また憐れみ深く恵みに富んでおられるお方であることを感謝いたします。主よ、今まで歴代史の公開説教を守ってくださり、導いてくださり、多くの恵みをいただきました。主よ、このヨブ記に至ってもますますあなたが恵みの 深みを増し加えてくださり、御言葉から私たちがよくあなたの御旨を悟り、あなたのその愛と憐れみ深さと、そしてあなたの摂理の素晴らしさを悟ることができますように、どうかこれからのしもべの唇を清め、また預かる一人一人の耳を清めてください。これからのすべてがただただあなたの命に豊かに満たされて、あなたのその愛憐れみ許しに浸されていくものでありますように、どうか導いてください。これからのすべてをただあなたに期待し、あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今までですね、この聖書においてはいわゆる歴史書というものを、ね、学んできました。ヘブライ書においてこの、ね、彼らにとっての聖書、タナカというんですけども、タナカ、要するに、ね、旧約聖書、我々の聖書の方では創世記から始まって、でそれでマラキ書で、ね、旧約聖書は終わっております。それを、ユダヤ人たちは、ね、最初のモーセ五書の方を、ね、トーラーと言いますね。それはトーラー、ね、そして、その次、ヨシュア記から始まって、もろもろの、予言、ちょっとですね、旧約聖、ユダヤ人の聖書、我々の使っている聖書と並びが違うんですけども、ヨシュア記、シシ記、などなど、ね、そっちの方、歴史書、といって、ネビームと言います。そして、その他の書、書、ね、詩編とか、このヨブ記とか、また、神言とか、あるいは画家とか、そういったものを、ね、書、といって、もろもろの書ですね。それを、ケトゥビームと言います。で、それでトーラ、ネビーム、ケトゥビーム、ね、これを三つの頭文字を取って、タナカ、と言っておりますけれども、で、このヨブ記からですね、ヨブ詩、神言、伝道者の書など、それらのものを、言ってみれば、書、その他にくくられております。ケトゥビーム。で、異邦人たちのその分類の仕方はユダヤ人たちとまた、ね、違って、旧約聖書を4つの分類にして、ね、まず、トーラ、モーセ五書と、でそれから、いわゆる私たちが使っている聖書の並び順でいうと、ヨシア記から、ヨシア、シシ、ルツ、サムエル、ね、レスオキ、歴代史、ここまでを歴史書、と言って、ですから、前回までがちょうどその歴史書の、全体を終えたわけですね。公開説教も、創世記から始まって、で新約聖書の方の公開説教はほぼ、 もう7、8割方終わってるんですが、でこの旧約聖書の方ね、もう呼ぶ記、まあ、詩編、まあ、そのあたりの、まあ、いわゆるケトビムとか、あるいは、この、まあ、異邦人のくくりではシーカと呼ばれてる、ね、とこですね、まあ、いわゆる、ね、文学書です。で呼ぶ記は文学書、という形で、まあ、異邦人はくくっております。この、ね、ですから、まあ、前回までの、その歴史書、まあ、ストーリー的に、まあ、ずっと、ね、読んでいける、部分ではあったんですけども、しかし、ね、この呼ぶ記の方は、まあ、いわゆる、まあ、学科が違うですね、社会の歴史という学科から、まあ、国語の文学という、まあ、くくりに、まあ、入ったような、まあ、そういう、まあ大まかな、そのくくりの違いが、まあ、あるわけです。で、この呼ぶ記、まあ、その名前の通り、呼ぶという人物を中心にして、ね、展開される、ストーリーになっております。まあ、呼ぶという人物が、まあ、ちょっと異邦人たちはですね、架空の人物ではなかったのかとか、まあ、いろいろ思ったりするんですけども、しかし、聖書にこの人物について物語が書いてある以上、ヘブライ書的には、ヨブという人物が実在して、そして、ね、彼について、書かれたものだ。で、そして、このヨブ、このヨブ記についてですね、設立した年代が、もしかしたら聖書の中で一番古いのではないか、という学者、までおります。このヨブという人物は、ね、俗称時代に、まあ、存在した、要するにアブラハムですね、アブラハム、イサク、ヤコブのその時代の人物ではないかって言われております。でこのヨブ記の中には、ね、まあ、旧約の律法もありませんし、また預言者も、ね、出てきませんし、まあ、ですからその遥か前の、ね、まあ、アブラハムのと同じような年代の人物だった、そういうふうに思われております。ただ、ね、ヨブは非常に長命でですね、結局140歳まで生きた、彼は、ね、義人として飾られております。ヨブはこの、ね、ヨブ記の一章一節にある通り、彼は潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっていた、そういう人物です。まあ、律法に照らして、ね、これこれをしたからとか、ね、そういったことは一切ありません。ただ、ね、この時代においてはもうすでに全焼の生贄という概念が、ね、あって、そして神様に捧げる、ね、まあ、全焼の生贄という概念はもうノアの時代から、まあ、すでに、あったわけですけども、で彼は、ね、非常に潔白で正しい人であった。そして、ね、この、まあ、東方一のお金持ちで物持ちだった。でそれで、かなり当初人生を楽しんでいたんですけど、しかし、彼の心の内には、いつも何か罪を犯したんではないか、もしかするとこの、ね、祝福、まあ契約、まあ、この彼にとっての祝福は、ね、物持ちであったりお金持ちであったり、ね、そして子供がいっぱいいるとか、まあ、そういった意味での、その幸せを祝福と思っているんですけど、その祝福がいつか取り上げられはしまいかという、ね、その漠然とした不安がいつも、ね、彼抱えておりました。そして、ね、ある日その不安が、ね、ついに実現して、でそれで、彼には大きな、まあ、災いと、襲いかかってしまうんですね。彼の持ち物は、ね、一日にして全て、ね、奪われてしまった。なくなってしまった。まあ、大きな、苦難に入るんですけども、で、まあ、この呼ぶ記、を概要的に見ますとですね、まあ、非常に、まあ、分かりやすいんですけども、まず、ね、序論にあたるところ、まあ文学で言えば問題提起にあたるところがですね、まあ、この呼ぶ記の1章と2章にあたるところで、ね、ここにあってまず、ね、呼ぶがどういう人物であったか、ね、そこから始まって、そして、ね、その呼ぶがいかに祝福されていたか。しかし天上において会議が行われます、ね、神様がその、見つかれた人と共に会議をするんですけど、そこにですね、サタンも紛れ込んできて、でそれでその、会議に加わって、この、ね、神様はヨブをもともと擁護するんですね。本当にあんな偽人は見たことがない、ね、悪魔サタンに対して、ね、お前はヨブを、 目を留めたかって、あのような義士はいないのだかって。しかしサタンはですね、このヨブを訴えるんですね。ヨブが何も悪いことをしていないような、ね、そういう感じではあるけど、しかしヨブの心の中にもしかしたらね、あの神様に対して敵対する心があるかもしれないって、ね、今あんな風に祝福されて、ね、あなたが神様、あなたが彼を、ね、守りのくくりの中で守っているから、ね、だから今文句を言わないだけであって、ね、彼からその守りのくくりを取り払ったら、ね、あなたを呪うかもしれませんよっていうことを、ね、サタンが訴えるんですけど、で神様はですね、その悪魔サタンに許可を与えるんですね。まあ、じゃあ、ね、やってみなさいって、ヨブの持ち物に、ね、手出しをすることを許可する。ただしヨブの、ね、その命に触れてはならない。でそれで悪魔サタン許可を得たらですね、たちまちにしてこのヨブをたった一日でもう待ってましたとばかりに、ね、ヨブを撃って、でそれであらゆる持ち物も、ね、全滅させ、また彼の息子娘たちも、ね、一瞬にして、死なせて、ね、そういうことをしてしまうんですね。なんでこんな苦難が起こるのか、どうして信仰者として正しく立っているにもかかわらず、ね、こんな苦難がこの義人に襲うのかというのが、まあ言ってみれば、ね、この呼ぶ気についての、まあ、哲学的な醍醐味だって、まあ、多くのそういう評論家は言うんですね。何か昨日の手術メッセージと似たような、感じですね。どうして落ち度なく信仰生活を送っている人がそんな苦難に遭うのだろう、本当に義人が苦難に遭うことのその、ね、ことについての、ね、テーマは、まあ、いろいろな、哲学とかで、まあ、人々が議論をしたりするところではあるんですけども、でもね、まあ、聖書における結論は、ね、結局一致してるんですね。神様は万能なるお方で恵み深いお方であるということです。神様が、ね、第一なんです。ヨブ記の中でですね、人間の論争が非常に、ね、活発に行われます、ね、神はこういう方だ、あなたは罪を犯した、ね、だからこんな災いに遭ってるんだ、そういう、論争がヨブの、ね、3人の友人たちによって、なされていきます。まあ、概論的に言いますと、ね、このヨブ記の1章2章の方が、まあ、序論にあたるところで、ね、ヨブの紹介と、そしてヨブに対する、ね、試練が与えられる場面、まあ、この、ね、序論に対して、まあ、結論があるんですけど、まあ、その結論が言ってみればこの、ね、ヨブ記の最終章ですね。この、まあ、最終章の42章の方が、まあ、結論で、結局このヨブ、ね、確かに一章において多くの、まあ、彼に対する困難困難が与えられはしたんですけど、しかし、ね、結論に対して、ね、まあ、A に対して A ダッシュ、ね、まあ、1章に対する42章、ね、42章ではヨブが失ったものはもう全部、ね、2倍にして神様から、ね、さらに増し加えて与えられて、そしてヨブは非常に長命になって140歳で、もう本当にアブラハムの、ね、時代においても、まあ、結構長命な方ですね。もうノアの時代において人生120年に定められたんですが、しかしヨブはさらにそのもう20年加えられて、しかも、ね、財も祝福されて本当に満ち足りた形で、まあ、天に召されていく、ね、そういう、ね、結論を迎えます。結局神様の、ね、そのなしてくださること、ね、その憐れみは、ね、非常に素晴らしいものです。冒頭で宣言しましたところ、ヤコブ書の5章なんですけども、ヤコブ書の5章の11節を見ました。ヤコブ書、この5章のこのヨブについて言及されているのは、この新約においてはヤコブ書なんですけども、ヤコブの5章の7節から11節までを見ていきたいと思います。ヤコブの5章の7節から11節。こういうわけですから、兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい、農夫は大地の貴重な実りを秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍びなさい。 耐え忍んで待っています。あなた方も耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主の来られるのが近いからです。兄弟たち、互いにつぶやき合ってはいけません。裁かれないためです。見なさい、裁きの主が戸口のところに立っておられます。苦難と忍耐については、兄弟たち、主の御名によって語った預言者たちを模範にしなさい。見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いであると私たちは考えます。あなた方はヨブの忍耐のことを聞いています。また主が彼になさったことの結末を見たのです。主は慈愛に富み、憐れみに満ちておられる方だということです。アメン。ヤコブはこのヨブ記からですね、結論を、このヨブ記の結論を見ております。主は慈愛に富み、憐れみに満ちておられる方だということです。アメン。ヤコブは、ね、このヤコブの手紙書いたところの、その、ね、この読者に向けて、もう読者はこのヨブ記をもうすでに読んだという前提で書いてるんですけども、あなた方はこのヨブの忍耐のことを聞いてます。また主が彼になさったことの結末を見たのです。書いてますね、主が彼になさったこと、要するに災いです。物、持ち物を取り上げるということです。しかしその後の結論、主は結局彼の持ち物を2倍にされました、ね、子供もたくさん生まれました。そしてヨブの娘は非常に美しくて、もう本当に、東方一だ、ね、もうそこまで、神様はヨブを祝福してくださったという結末を見たのです、ね、訳は書いてます、ここまでをですからヨブ記について見るべきです。何か一般的な、学科呪術書とか、あるいは、ね、ノンクリスチャンの方がこのヨブ記について批評学的に見たところでは、ね、義人の苦しみという、まあ、題が非常に多いんですね。でも神様は結局、ね、ヨブを幸せにしたんですね。確かに人生トータルで見ればヨブの苦難の時期は、ね、まあ、あったでしょう、まあ、それが、何年なのか分かりません。もしかしたら1年も経っていないのかもしれませんけれども、ね、ひとたびヨブのその以前の人生をまっさらにして、ね、取り上げられた、その、ね、大きな苦難があったことは確かです。しかし結論は、ね、主は恵み深く、ね、憐れみ深く、そして本当にちゃんと主が彼になしたことの結末を私たちは見ています、ね、人々は、ね、彼をこのヨブ記を批評学的に見る人はヨブの苦難の大きさ、ね、そして人々の論争、ね、そこしか見てなくて、あ、ヨブ記は、ね、鬼人でも苦難に遭うということを、ね、哲学的に、巧妙に言ってるんだな、ね、というところに着眼して、結局42章の、ね、ヨブに対して神様が豊かに憐れみでくださった、ね、その主の結末、それを、ね、抜かしてですね、ただヨブの苦難、ね、というところしか、ね、見てないですね。けれどもこのヨブ記が言っていることは、主は慈愛に富み、憐れみに満ちておられる方だということですと、ね、このヤコブ5章の11節において、ね、結論づけています。ヨブは確かに、最初、唇で罪を犯しませんでした、ね、物が取り上げられても一瞬にして災いが下っても神を呪うようなことを、ね、唇はしませんでした。けれども、ね、途中ヨブの友人たちが、ね、来てから、ね、本当に、その唇からはたくさんの、ね、つぶやき、嘆きの発露、そしてついにですね、あの神様に対して挑戦するんですね。私は神と対話がしたい、私の一体どこが悪いのか、まあ、そういうふうに発展していってはしまうですけれども、しかし結局神様はこのヨブを、ね、最終的に擁護するんですね。最終的に、ね、神様との、ね、対話に入っていくんですけれども、このヨブ記、まず序論が1章2章だと言いました。結論が42章だと言いました、まあ、A と A ダッシュですね。そして、さらに、まあ、B の部分が、まあ、おそらくあの悪魔サタンがこのヨブを、挑発して、そしてヨブの持ち物を全部、ね、かっさらっていた、 ね。けれどもそれも、ね、最終的にビータ氏の方においては、ね、神様とヨブとの対話、ね、ヨブに対してサタンは悪で返しました。しかしそれに対して、ね、神様は、38章から42章6節まで、ね、神様とヨブとの対話に入ります、ね、神様はヨブに対してヨブが、ね、なんでこんな苦難に遭うのかということは一切全くもって、ね、答えず、ただ主の主権だけを、ね、主は語っておられます。それ以外の呼ぶ記の大部分は人間の論争によって埋め尽くされております。もう本当に、ね、神様のご性質についても正しく捉えられておらず、ね、そして、ね、呼ぶが罪を犯したからだ、いいえ私は罪を犯してない、あなたは罪を犯した、いいえ罪を犯してないという部分が、ね、まあ、言ってみれば3章からですね、まあ、31章に続くところ、ね、この呼ぶとその3人の友人たちの、ね、論争でずっと続きます。3章からですね、この26章までが、ね、ずっと、ね、ヨブとその3人の友人、ね、エリファズと、ビルダテとソファルという3人の友人たちです、ね、テマン人エリファズ、ね、ビルダテ、まあ、言ってみれば知恵深い人たちですね。その、ね、3人の友人との論争、ね、第1次論争、第2次論争、第3次論争まであっていくんです。で、第1次論争が、まあ、この3章から14章までのところが、ね、ヨブと3人の友人の第1次論争です。ね、大体パターンがあるんです。ね、まず、エリファズが、ね、ヨブがの、今話題にやってるのはあなたが罪を犯したからだ。ね、それに対してヨブが反論し、で、次の友人、ビルダデが、ね、物申して、それに対してヨブが答えて、で3人目の友人ソファルが物申して、それに対してヨブが答えて、ね、これが、まあ、第1次論争なんですけど、まだ第1次論争は紳士的に、ね、まあ、物腰柔らかになるんですけど、しかし第2次第3次に行くにつれてかなりヒートアップして、もう本当に、ね、感情的なやり取りがどんどんどんどん、ね、そのヒートアップ度が増し加わっていくんですね。まあ、第二次論争が、まあ、15章から21章のところなんですけども、そしてさらに第三次論争では、ね、22章から、ね、26章のところ、に行くと、この部分に行くと、もうかなり、ね、まあ、友人の側も、また呼ぶの側も、もう本当に激しく叫ぶような、ね、そういう風になっていきます。本当に人間のその、神様抜きの論争、また憐れみではなく罪を指摘するというポイントにおける論争は、ただのヒートアップと、もう本当に、何の益ももたらさないって、生産性がないって、本当に罪の指摘だけなんです。この友人の、その、ヨブに対する、その会話といいますか、ね、本当はこのヨブを慰めるためにこの3人は来たんですけど、しかし、ね、論争になってくるんですね。罪の指摘、ね、ヨブあなたは、ね、こんな、ね、災いになっているのは何か悪いことをしたからだ、だからその悪いことを、ね、申し上げて悔い改めなさいという、ね、しかしヨブは何の思い当たるところないんですね。ある日突然この災いが来たんです、ね、私は、ね、そんな悪いことはしていないって、ね、むしろ神様は、神様からね、賜ったんだって。けれども、二人目の友人も、いや、あなたは何か悪いことをしたに違いないってね。で、それに対してヨブはまだ、ね、紳士的に答えて、三人目の友人に対してもまだそう。けど、第二次論争になると、ちょっとヒートアップして、第三次になると、もう本当に、もうね、唾を飛ばし合いの論争になって、あなたはやっぱ悪いことしたんだって、いやしていないって、もうひたすらひたすら延々そういう言葉のやり取りになってしまいます。で、そして3人の、ね、友人ではなく、結局、ヨブ自身がですね、独り言を、ね、言ってるさまが、この27章から31章のところ、ね、本当に自分は潔白である。そして、本当にこの知恵がいかに素晴らしいものであるのか、昔の日々は、ね、私はこうであった。私は昔の日々を、ね、思い直して、本当に神様とのその健全なやり取りがあったけれども、今こんな、ね、災いに遭ってる、それは不当なことだ、ね、 ヨブ記の31章でヨブはですね、神様に挑戦状を叩きつけてるんですね。でそれで、ね、私は神様にもう物申したい、ね、ということで、で結局この3人の友人たちは黙ってしまいます。もう何も言うことはないって。結局次の指摘の試合ではですね、本当にヨブのような義人でさえも神様に挑戦状を叩きつけるほどヒートアップさせてしまうだけであって何の生産性がないんですね。でそこに一人の若者エリフという若者がね、そうずっとこの老人たちの論争を聞いていて、そこで口を開くんですね。あなた方この、ね、ヨブの3人の友人たちは、ね、本当に真理に基づいて、ね、言っていなかった、ね、で私は、ね、若いから口を閉ざしていたけども、しかし、ね、老人たちが知恵を持っているとは限らない。ただ、ね、神様の知恵が、ね、神様からの霊が人を賢くするのだ。でそれで私も物申したいということで、エリフのその、まあ、論述が32章から37章まで続くんですね。でエリフのその言葉の、ね、まあ、趣旨は要するに、ね、正しいか正しくないかということではなく、ね、神様が唯一正しいお方であるということ、ね、そして、神様が全てを支配しておられて、でそれで、ね、この神様にこそ、ね、求めるべきだというところで、そしてその、ね、エリフの言葉が終わった直後、38章からですね、神様がこのヨブと対話されます。対話といってももう本当に一方的に嵐の中から、ね、神様のその素晴らしい創造の御業、そして神様が全ての物事を支配しておられるということ、神様が主権を持って万物を支配しておられるということ、ね、そのことがこの38章から42章6節まで、ね、ずっと続きます。ヨブの側はもう自分は、ね、罪を犯しました、ね、私が本当に知識もなく、ね、摂理を覆い隠したものでした、ね、本当に私はただ自分自身を蔑んで塵と灰の中で、ね、ただ悔い改めるだけです。でこの時点からヨブのその災いが終わって、そして本当にハッピーエンドへと向かっていきます。ヨブは確かに物持ちでした。しかしそれは全て奪われました。しかしこの、ね、ヨブが本当に主の創造の御業を知って、ね、ヨブの主張、ヨブのその神様に対する挑戦に対して神様一切何も答えていないんですけど、しかし神様はこのヨブがただ主を知ったということ、そして自分自身を蔑んで塵の灰の中に悔い改めたということ、それによって神様はこのヨブに返されるんですね。そしてこの3人の友人、エリファズ、ビルダデ、ソファル、この3人がですねに対して神様は、あなたは私について正しく言わなかった、あなた方は3人はヨブのところに行って全焼の生贄を、ね、持っていて、そして祈ってもらいなさい。要するにこの3人ヨブに祈ってもらうんですね。そしたらこの3人の罪は、ね、許される。でそれで主はヨブの祈りを聞き入れられて、そしてヨブが、ね、友人のために祈った時に主はヨブを元通りにして、そしてさらに主は、ね、ヨブの所有物をすべて庭にされた。42章書いてあります、ね、ヨブをね、ヨブ記42章の12節見ますと、主はヨブの前の半生より後の半生をもっと祝福された。それで彼は羊1万4000頭、ラクダ6000頭、牛1000区引き、メロバ1000頭を持つことになった。しかもヨブにさらに息子たちが与えられ、娘も与えられて、本当にその娘たちは、ね、非常に美しかった。でそしてヨブは140歳まで生きて、子供たちを4代目まで見た。1代目の子供たちは全部失ったかもしれません。しかしその後に生まれた子たちは4代目まで見ました。本当に神様はですね、なさること、これは私たちには計り知れません。ただ一つ言えることは、神様がなさることは最善であるということ、そしてこの神様を除いて、ね、 人間論争は何の生産性も生み出さないということ。ただ罪の指摘の試合ではもう偽人であっても偽人予部であったとしてもヒートアップして、ね、神様に挑戦状を叩きつけるようなそんな、ね、出されたものにしてしまう、で作り変えてしまうけれども、結局愛憐れみが勝つんですね。予部の3人の友人たちは、ねね、あなたは悪いことをしたね、悪いことをしたに違いない、だから、ね、今こんなに災いになってるんだって、そこからは何にも、ね、生み出しません。どんなに何時間粘ってたとしても、ただ論争しか生み出さない。けれども、ヨブは、ね、この彼らのために取りなし祈った、そのタイミングから、神様が祝福を戻してくださったんですね。愛、憐れみ、許しの法則の方が、ね、勝利するんです。で、それで、その結果、神様はこのヨブをに恵み、憐れみを返してくださいました。まあ、ちょっと長いですけど、この予部記も、まあ、何が長いか、まあ、42章まではあるんですけど、しかし何が長く感じるかって、要するに人間論争が長く感じるんですね。まあ、ちょっとこれからこの予部記から本当に人のありさまを見て、そして何よりも神様が第一であるということ、この神様を除いた人間論争は死しか生み出さない。けれども神様はに目を向けるならば、本当に愛、憐れみ、許しに満ちたお方であるということ、ね、これを、見ていきたいと思います。どうか皆さんはこの予部記からも、多くの恵みをいただきますように。そして、これからこの始まる予部記の公開説教、本当に祝福のうちに、終わりますようにと、どうかお祈りください。どうかこの御言葉から多くの恵み、真理、悟しをいただいて、そして本当に有益に過ごしていく皆さんでありますように、イエス様の名前で祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえます。予部記、本当に、義人がなんで苦しみを受けるのかということがあり、しかし主あなたは憐れみ深いお方で、この予部の結末を見て、あなた方は神様は憐れみに富んだお方であると、本当にヤコブ書に書いてある通りです。本当に私たちもあなたについて正しい見解を持つことができ、そしてまた兄弟姉妹に対しては、もう本当にあなたの愛の観点、あなたの憐れみの観点で見ることができますように、自分を義人とすることは自分にはできないものです。ただ、本当にこのエリフが言ったように、あなたを義とするのはあなたでもなく、ヨブでもなく、友人でもなく、ただ神お一人であるということ、本当に神様を中心とした視点で見ていくことができますように、どうか導いてください。これからの始まるこのヨブ記の公開説教、すべてをあなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、本当に言い訳が満ちている私たちの唇です。何をしたにしても自分の非を認めるということより、私たちはアダム譲り、またエヴァ譲りの人のせいにして言い訳に満ちている言葉の数々を私たちの中に持っています。主よ、あなたが憐れんでください。私たちに何かが迫ってきているとき、私たちが実に神と人の前で罪深い人であることをしっかりと覚えて、まず自分の非を認め、そして神の前で私たちが全く人間ではないということを認めて、主よ、悔いることにより攻めてくる、この攻めてくるあらゆる悪に対して、そのせめぎ合いを閉じることができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。私たち一人一人がこの予部記を通して、主よ、人間の論争が一文にもならないということをしっかり覚えることができますように、この長い下りを通して、主よ、ひたすら私たちが身につけなければならないことというのは、物事が起きた時には必ず神の御前において悔いるものとして立つということです。そしてその次、恵みを仰ぐものとして主の御前にひれ伏すということです。主よ、私たちにこの 恵みを与えてください。そして私たち一人一人が言い訳をするもの、自分の正しさを見つけようと探し求めるものではなく、主よ、あなたの正しさを探し求めるものでありますように。そしてあなた自身の恵みの数々を感謝することを探し、そして正しい感謝をあなたに捧げる私たちでありますように。主よ、あなたが助けてください。この呼ぶ儀を通してヨブが何にかけていたのか、それを私たち自身がしっかりと知ることができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。そしてこの呼ぶ儀を通して私たちは主の御前に、神と人の前で本当にどんなに正しく生きようとしても、私たちは罪人であるということをしっかりと覚えて、主よ、罪を悔うものでありますように。そして悔いて許していただいて、そして主よ、新たに生きるものでありますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。論争するものではなく、主の皆を崇めるものでありますように。主よ、本当にただ耐えるものではなく、主の御前において主よ、悔いて改めてせめぎ合いのそのすべてのところを閉じていただいて、そしてまたさらにあなたの恵みのうちに住まい、主の皆を褒めたたえる主よ、信仰によって富むものとなられますように。主が祝福してください。今日あなたがなされたこの素晴らしい技を心から感謝して、呼ぶ儀を通して私たちを本当に主の御前において恵みを数えるもの、そして悔いて改めるもの、そしてすべてのせめぎ合いを閉じるものとして、あなたが私たちを整え祝福してくださることを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。